なんか、てっちゃんさん怖い本っていうか、てっちゃんさん怖い思いばっかりしてますね。
乾杯。
乾杯。
怖い思い、作りなさいよ。
僕は、あれですね、鳥取のちんこ店長にまた仙台作りを。
仙台作り？一番絞りの。
なんか、作りシリーズを、なんかいただきまして。
うん。
今まで神戸作りとかしか飲んだことなかったんですけど、
はい、
名古屋作りを飲んで今仙台作りを飲んでってなってますね。
いいですね。
でも味の違い全く分からへんけど、
うんうん、いいですよ。雰囲気雰囲気、
なんか仙台とか書いてるだけで旅行気分ですよね。
むたさんいいこと言いますね。ひねくれてるけどね。
くれてるのに。いや、でもなんてっちゃんさん、そう、怖いものばっかり追い求めるのかっていう問題が。
僕らってシャレにならない怖い話好きじゃないですか、ネットにある。
あれのなんかその名作シリーズみたいなの
を。そう、っていうか怖い話じゃなくて文学的に好きでしょ、もう。
で、文学なの？
もう文学でしょ、
あの領域は。文学っていうか、なんやろ。なんていうの？
ストーリー？
ストーリーっていうか、
ジャンル？
様式美？
そう、様式美？テンプレ？王道？
テンプレが好きみたいな、なんか、
そうそうそう。てか、テンプレ、
来たみたいな。
来たっていうのが、
うん、
怖い話には、
はい。
まあ、ありがちなんだけど、じゃあ行ってって言われるとなかなか言えなかったんだけど、そのシャレコアは、かなりの数が出たんで、
うん、シャレコアのいいところは話数がいっぱいあるせいで、なんか、ジャンルごとに分けれるようになりましたね。
なりました。だからデータベース化したじゃないですか。
したした。ほんで、アプリとかもいっぱい出たじゃないですか。
そう。一つの、だから、文学じゃないですか、もう。
で、分類してくれるんですよ、面白いことに。
そうそう。だから SF とか、恋愛ものみたいな感じでしょ、もう。シャレコアって。
何ですか。自己責任系とか。
うん、
そういうジャンル分けを、有志がするようになって、まとめサイト的なやつで。
はい。
で、アプリ版の僕、シャレコアのアプリってめっちゃ出てるじゃないですか。
そうなんですね。僕、アプリでは分かんないですね。
だから、要はまとめシャレコアのスレッドのまとめサイトがアプリになってるだけなんですけど。
はい。便利だな。
便利でしょ。死ぬほど便利でしょ。
そうした時に読めるってことなんでしょ。
もうだから一瞬で、話って出せるんですよ。
あちょっとリゾートバイト入れとくか、みたいな。
塾も全話入ってるんですよ、青空文庫みたいに。
やばない。はい、青空文庫レベルでしょ、だから、うん、ジャンルでしょ、もう。
入ってて、それは普通にシャレにならない怖い話、その1から2とか3とか4とか40何歩とかめっちゃあるじゃないですか。
うん。
それ順番に読むこともできるけど、これの、このアプリのすごいところは、
はい。
自己責任系とか、
うん、
呪い系とか、
うん、星4つとか、
夢系とか不思議話とか、
うん、
地域とか、そのジャンルで並べ替えしてくれるんですよ。
うんうんうん。
そしたらその系のやつだけを連続で読んだりとかできる。
だから山とかでしょ。
そう、山系とかってなったら、今てっちゃんが言ったみたいな、テンプレを探るのがめっちゃ簡単で、
うん、
似た話ずっと読めるから、
うん。
そしたら、お前らあそこ行ってしもたんかって。
だから、だんだん、これ、こいつが書いたなとか分かってくる
やつ。あと、作者別とかある。下手した
ら。ああ。先輩シリーズとかね。
とかで、並べ替えしてくれて、それで、こっちの分類にも入るのか、みたいな、この話は、って。
うん。
いや、だからそういうのが好きってこと？怖いのじゃなくて。
まあでも、豚さん自身は心霊大好きでしょ。オカルトとか。
なんか、
幽霊スポットとかよく行ってたじゃないですか。
ああ、若い時はね。
うん。まあまあ、だから好きだったでもいいですよ。
もう好きじゃないかもしれん。
今はね。今は、なんか当時は好きだったと。
うん、かつて子供の時は
人。かつて好きだった
人一番好きな
男がいたみたいな。
そうそうそうそう。
そのクワトロバジーナがシャーズナブルって男がいたみたいな言い方でもいいですよ。
好きな自分はいました。ねえ。うん。
うん。
いたいた。ホラー映画自体は今でも好きは好きなんですけど。
うん。
心霊的な見方。
専門家みたいなとこあるじゃないですか、心霊に関しては。
ある意味ね、でもだから怖がろうと思っては見てない感がありますよね。
うん、わかる、
うん、でもてっちゃん、てっちゃん怖いのが好きなのかなって。
怖いからね俺は怖がろうと思って怖いの好きよ。
あともう一つ確認しておくと、ホラー映画でそのようできてて怖いとかっていうのは別に嫌いじゃなくて、そういうのってようできてるし怖いっていうのはいいことやなと思うんですけど、
はい、
なんかいいなって、だから出来がいいってことじゃないですか映画の。
はいはいはい。
なんかいろんな意味で嫌な思いしたりとか、うん、ただもうなんか幽霊とかそのオカルト的なやつって信用してないところがある。
まあ、信用したらやばいけど。
いやいや、信用するじゃないですか、普通その、僕若い時はそういうこともあんのかもなっていうことで、あったら面白いなとかって思って、そういう面でもすごい好きやった。
なるほどね。いや、ないからね。
だから、そのね、ある意味ではあるんでしょ？いや、あるとは思いますよ。
ある意味である。
あ、言ったらその、信じてる人たちの中では通用するみたいな。っていう意味で言ったら、その呪いとかっていうのは、呪いってあるんだよとか、魔法っていうのはあるんだよっていう意味ではあるんですけど、
うん、
言うてるみたいな感じの、その幽霊が人を呪い殺すみたいなことはないじゃないですか。
うん、
ないし、そういうのあるって思ったらいかんみたいなとこあるじゃないですか。
うん、
先祖がたたるとか。
うんうん、
呪いが絡めたら米兵死んでるやろみたいな。
まあ米兵には呪いが通じないのですって言われたらそれまでなんだけど
米兵はオカルト的にも守られてるみたいな。
いやだからそのなんつーの土地神とか。
え米兵についてんの。
だから米兵には、
うん、
そういうなんつーの概念がないから聞かないみたいな。
じゃあやっぱりないやんって。信じてるやつだけにしか通用せへん技やんって。
圧倒的な現実だけ見てるお母さんを。
あ、そういう哲学的な話も好きやし。
うん。
聖書とか、ね、ブッダがどうこうみたいなのもめっちゃ大好きなんですよ。
うん。
すごい。
ブッダさん好きですよね。
うん、すごい好きって言ってもいいかもしれないですけど、それに関して
僕は儒教の好きですね。
僕論語とかってめっちゃ読み返すんですよ。
はい。
で、
もう最近大学と中庸読みました。
で、孔子っていうのはオカルトの類はとか大力の話とかは一切しなかったっていうところがあって、
うん、はい、
さすがやなって。
うん。
やっぱ立派ですよねっていう、そういうのを好きやし、キリストにしてもブッダにしても、そういうのは、やっぱり良くないって言ってるんですよ。
良くないって言ってますよね、ブッダもね。
そうそうそうそう。キリストもそういうのはないからって。
うん。
そうじゃなくて、もっと、ちゃんと気を確かに持たないと、バカなるよって。
うん。
でだからそれは正しいなと思うけど、だから物語としてしかもう楽しめない自分がいますね、今。
今は。
うん。うんうん。てっちゃんさんはどういう心境なんかわからへんけど。
僕ももちろんいないと思ってますよ。
でもある意味ではいると思ってるんですよ。
まあある意味ではね。だって見える人は見えるんだもん。
その人は見えるっていうのは人はできないじゃないですか。
だって俺だけ飛行機怖いもん。
だこれが例
によって。だってみんな怖くないって言うのに、うん、俺だけは確実に怖いじゃないですか。
てっちゃん取り憑かれてるかもしれん、なんかね。
だから、薬まで飲んで乗るのって飛行機って。言われたら、いや、それでも乗らないとって。
もしかしてエクソシストとかがいたら怖くなくなるかもしれないですよね。
で、俺自体がもうオカルトみたいになってきてるじゃないですか。実は、てっちゃんって飛行機事故に合ってるんじゃないのみたいな。こんなに怖がるってことは。いやいや、会ってたら今生きてないでしょ。いや、だから、死んだとは言ってないよね。
トワイライトゾーンっていうのがあって昔。
はい。
はい。1万4000フィートの恐怖みたいな話があったんですよ。
その話僕も大好きです。
知ってます？あの、
外にモンスターがいたり
する。おっさんが一人だけめっちゃくちゃ怖いんですよ、飛行機が。
めちゃくちゃ興奮してるってやつ。
で、一人で。外に、あれが見えないのかって。もう、あの、一人で騒いでるおっさんなんですよ。で、周りの人、うん、え、何もいませんわって。
うんうんうん。
外で、あの、グレムリンがむちゃくちゃあの飛行機潰してるやんけって。
うん。
ギャーって。てっちゃんさん、あの、トワイライトゾーンの人みたいになってますよね。だから。
いわば。まあ、騒いではいないんだけど。そのまあまあ、一歩手前ですよね。
うん。あの人も睡眠薬飲んでて、寝てたらあんなことにならなかったってことか。
気絶してれば、それが誰かが締め落としとけば。
グーって。
そして隣の人が、
うん、
死ぬほど疲れている。起こさないでくれ
って。範囲攻撃で前のやつを巻き込む、ね。
そう、バック兵器で前のやつをガーンって死んでるっていう。
あれびっくりしましたよね、あれコマンド。
ね、範囲、マップ兵器やべえって。
前のやつも殺さんでええやろっていう。
当たり判定広すぎって。まあまあまあ、そういうことでね。
はい。
最近怖い本読んだんですよ。
いやどんな。
タイトルは記録。
え？そっけないタイトルですね。
ドキュメント X。
ほう。
これね、Kindle でしかないんですね。
ほう。
電子書籍オンリー。
え、なんか、それが逆にオカルトっぽさが出てきてゾクゾクしますね。
ていうかね、電子書籍じゃないと、
うん。
書けないストーリーがある。
で、あまりにヤバすぎて。
知事がヤバすぎとかっていうか、
うん。
その忌まわしさゆえに、封印された事件と、
いや、だからやばい。
神隠し。
やばいんじゃないの？
呪詛、幽霊屋敷、心霊ビデオ。本書では、著者が2006年から2012年までの間に収集した、それらの記憶を公開すると。で、第1話。
はい。
第1話っていうか、まあ、神隠しの事件、美咲。1992年7月7日に一人の少女が失踪したと。
うん、
少女の名は吉野美咲、
うん。
で、この少女が、両親が目を離した隙に神社で消えてしまったと。
ほう。
で、これは事件なのか事故なのかとか、それとも神隠しなのかって。
ほう。
で、警察による捜査も打ち切り、事件性がないってことで。
うん。うん、
で、もう何一つ手がかりがないときに、
うん、
両親の親戚が、
はい、
霊媒師がいると、
うん、
知り合いに、
うん。
この人はね、昔から神がかり的で何でも当ててきたと。
これ、記録っていうのは、忌まわしき録とか言って記録。
はい、記録。
はぁ。
で、
うん、
この人に、
はい、
高齢会、
はい
をするから、ちょっと娘と交信して聞いてみないかと。
うん。
っていう話を、
はい。
書いてるんですね、はい。物語で書いてないんですよ。あの、記録として、なんか、新聞記事みたいな感じで書いてるんですね。
はぁ。
で、実際に新聞記事とか出るんですよ。
はい。
その、ね、周囲を豪雨に囲まれた神社も、
はい。
ここから、ちゃんと写真も載ってて、
うん。
ここから女の子が、
うん。
塀に乗り越えてどっかに行くとは考えづらいと。大人でも無理みたいな。とか。
あ、あの、あれですね。本のフェイクドキュメンタリーみたいな。
それ。だからこの霊媒師も、だから白石監督のに出てくる霊媒師みたいな感じなんですよね。
あ、そんな面白い霊媒師も出てくるの？
そう、だから、あの、駒に、将棋の、あの、こっくりさんみたいなやつで、
はい。
高齢会をするという、ですけど、この駒が、
はい。
10円玉じゃなくて、なんか将棋の王将の駒みたいな、でかい駒なんですよ。
はい。
で、その駒に人っていう感じで、
はい。
それがぐるぐるぐるぐる回って魔法陣みたいになってると。
はい。
で、これに指を置いてやるとか、で、これに関する写真とかも載ってるんですね。
あの、てっちゃんさん。
はい。
この時点でね、
うん、
僕、てっちゃんさんのタコの卵リンクから Kindle 版買ってしまった。
300円
か、 ってしまったな。今これ
話しながら、
うん。
この事件の概要とか。で、この高齢会に参加したおばさんの話とか。
うんうん、
何が起こったんですかとか、
うん。
で、これに関連する、その霊能力者の出身の村で起きた事件とか。
はい。
を淡々と書いていく。
なんか、呪いとか怖すぎっぽいです。
あ、だからね、呪いとかね、うん、オカルトとか、うん、はい、怖すぎをね、はい、本にしたらこんな感じだなっていう。
はぁ。
本当に本当に。なんか、結構ね、感想を読んだんですけど、
はい、
いろんな人の、
はい。
かなり白石監督の作品に似てるみたいなことを書かれてるんですね。
はぁ。
というか、あの、白石監督の呪いを本にして、
うんうん、
もう少しなんか詳しく書かなかったら多分こんな感じだろうなって。
ああ。
第三者から見た事件、呪いの事件っていうのはほれ、ね、人が死んでいったり、する、したり、儀式があったりみたいな、あったのかなみたいな感じじゃないですか、あれって。
うん、
で、霊能力者も出てくるみたいな、そんな感じで。これがね、かなりね、気味が悪いんですよ。
あ、
で、この次、三つ子菩薩。
はい。
あのね、連続通り魔が捕まるんですよ。
はい。
この連続通り魔は、
はい、
全員の眼球をくり抜いてるわけですね。
はい、
怖いじゃないですか、
うん。
で、なんでくり抜いたかって言ったら、所持品から、その殺人鬼の、三つ子菩薩っていう札が見つかったんですよ。
うんうん、
でこの札を、御符を、絶対に見ないで燃やしてくれと。
はい、
犯人は、
うん。
絶対に見るなって。
はい、
燃やしてくれ、捨ててくれって言うけど、まあ見ちゃうわけですね。
うんうん、
そっから始まる、なぜ眼球をくり抜いた男が出てきて、で、この三つ子菩薩という御符、
うん、
お守りは何なのか、うん、っていうのを研究者が書いた記録が残されてるわけですよ。
ああ、なんかその、オカルトっぽいですね。
これ今度はオカルトなんですよ。
オカルトっぽいですよね。
うん。だこれ多分ね、だいぶ影響を受けたんじゃないのかなって感じがするんですね。
2014年とか書いてますね、これ発表されたのが。
はい。
だからオカルトとかの後ですよね。
そうですね。バリバリ後で。うん、オカルトっぽいんですよ、これ話が。
うん。うん。
だからなんで通りましたのか、みたいな。で、オカルトっぽいじゃないですか、
ね。オカルトってもう、そうですもんね。
で、一人だけ生き残りがいたとか。
はい。
なんでこの人生き残ったんだろうみたいな。
あの、今、開いたんですけど。
うん。
あちめおーとかって書いてる。
これ怖くない？いきなり。
ほんでね、あの、探してます。吉野美咲ちゃんって、チラシが出てきて。
はい。
もうキモいんですよ、なんか。
でしょ？なんかね、この、これ、鎮魂歌らしいんですね。
ああ。
あちめおーって、これ YouTube にあるんですよ、歌が。
しかも、ニフティのなんかホームページがあって。
そうそうそうそう。だから、電子書籍じゃないと書けない作りになってるって。
ああ。
で、次が、
うん、
某出版社の倉庫に眠っていた1枚のフロッピーディスクに、
はい、
残された記事があって、これ沖縄の糸満市で起きた事件なんですよ。
はあ、糸満で。
で、これが幽霊屋敷にまつわる事件なんですね。
はい。
で、この一家、この幽霊屋敷に住んだ一家と、その取材を担当したライターが全員行方不明になってると。
ああ、
いや、なぜなのかって。
うん。いやいや。
っていうのを、
はい、
あの、ワードで残されてるわけですよ。
はい。
ワードとドキュメントで。
はい。
メールとかのやりとり。で、それを見ると。
うん。
見るっていうか、それの記録をずっと書いてる。
うんうんうん。
本当に幽霊屋敷で一体何が起こったんだろう、みたいな。
なるほどね。幽霊屋敷も。
で、最後が、ブログなんですよ、
うん。はい。うん、うん。
あの、3ヶ月間、ブログ女の子は書いてるんですね。
はい。
で、そのブログの内容がだんだん怪しくなっていくと。
はい。
っていう、あのね、正直言ってね、うん、
はい。
夜一人で読んだらね、眠れなくなるぞ、これ。あの、いないとか、いるとかって散々前半言いましたよね。
言いました。
そうじゃない。
ほう。
あの、ほら、気味悪い。
気味悪い。
うん、なんかね。
人のゴ
ーなんか豚さんも言ったじゃないですか。いきなりあっち目、おーおーおーおー
おーおーって言ってるもん
ね。てかこれね、あれに似てるんですよ。
ほう。何？
何？
え？もう一回。
ビデオレター。
ビデオレター？
てか、このビデオレターってシャレコアにあるじゃないですか。山登りが趣味だった
。ああ！
人が。
あの、てっちゃんの大好きな。
そう、一番好きなシャレコアで。
あの、僕が言った時に、
ね、お父さんねって。これを見てるってことは、
うん、
死んだ、あんた、わわわわわわわわわわって。うん、死にたくないって、
うんうん。
あれに似てて、いきなり、うん、あっち目、おーおーおーおーおーって。
うんうんうん、
でも気になりすぎて、このチンコカ YouTube で聞いたら、
はい、
あっち目、おーおーおーおーおーおーってめっちゃ言ってましたね。
だからこれ、割とあの、何ですかね、マルチメディア展開みたいな感じなんですかね。
うんうんうん。
じゃ仕掛けてきてる感が。
だからね、もうバリバリね、仕掛けてきてるんですよ、こいつ。
あなるほど。
だからもうね、僕、ブログでも書いたんですけど、うん、
はい、
シャレコアをね、凝縮させた話なんですよ、全部。
あ、シャレコアのなんかあの、なんですかね、オールスター感みたいな。
そうそう、嫌な、シャレコアね、いいなんか、読んでて不気味な話とかあるじゃないですか、嫌、はい、な思いする話とか、うん。それを全部集めた
本です。集めて一つの話にしたら面白かろうと。
面白かろう
って。あ、言った劇場版みたいな。
そう、それ、それ、それ、それ、劇場版でギュッと圧縮して、4つにしましたって。
うんうんうん
うん、これね、かなり気味悪いっすよ。本当に怖いの苦手な人は読まないでください。幽霊いるいないじゃなくて。
ちゃうんすよ、僕。てっちゃんさんのブログ読んだ時に、ほんまに心底、てっちゃんさんどうしちゃったんやろって思っちゃって。
うん。僕もやられましたよ、この作品に。
じゃなくて、
うん。
絶対読まないでくださいって言いながら進めんなよって思って。
シャレコアっぽいでしょ。
あ、もうそっから始まってんねや。
そっからも始まってる。
あの、これは自己責任って言ってください。
そう、自己責任系ブログなんで僕。
そうですか。だからこれ、そういう、ああいう雰囲気が好きな人は続々できますぜ、みたいな。
もちろんね、自己責任系も入ってる。
入ってんねや。
あ、だからもうね、もう、すべてが入ってるんですよ。
オールスターなのね。
オールスター、オールスター。だから、読んだ後の、
うん。
満足感は、
はい、
シャレコア的にあるんですけど、
うん、
この話の内容的には不満足でしかなくて。
あ、というと。
っていうだから、あの記録でしかないわけですよ、書いてること
が。あ、言ったら、あの、ストーリーとして考えたら、なんかあの、文句言うやつがいるかもしれんみたいな。
文句言うやつというか、落ちてないから。
え、結局、これ、ほったらかしいみたいな。
ほったらかし、そうそうそうそうそうそう。
でも、シャレコア的なああいうやつって、ほったらかしがリアル感あるじゃないですか。
あるでしょ？
うん。あの、ほら。
だから、シャレコア的には満足。
白石監督の、あの一連のフェイクドキュメンタリー系のやつだって、別に何も説明なんかないじゃないですか。
そうそう、呪いなんていきなり終わったじゃないですか、結局。ビデオが届けられて。
白石くん。
うん。助けて。
あれで怒る人は怒るのかもしれないけども、頭麻痺してますね。ああいうのでいいって。
そう、ああいうのがいい。だから結局、毒されてるわけですよ、僕らも。
貞子 VS かやこだって別に説明とかなかったですね、
うん。
でも十分楽しいんだからもういいみたいな。
板書き力ですよ。迫力は説得力生むわけですよ。
板書きの漫画はもうなんか、オチとか求めないもんな。
絵本でしょ絵本。
わあ、面白かったって。
うん。ジャンルじゃないですか、もう板書きっていう。
はい。うん、
だからこれもね、この記録、
うん、
これはね、なかなか怖いっすよ。はい、特にね、あやノートっていうね、ブログの怖い話はね、うんうんうん、
はい、
電子書籍ならでは。
あ、そうですか、楽しみやな。300円出した回あったわ。
300円出した回ありますよ、これ。
しかもね、これ今、アンリミテッド入ってる人は朗報なんですけど。
でも僕、アンリミテッド入ってるんで、タダでした。
でも、月々払ってる。
そう。でも、無料で読めますね。
月々払いさえすれば無料で読めるっていう。
これ怖くないですか？
いや、オカルト。
オカルト、ゾクッとしましたね。
アマゾンプライムにお金さえ払えば、アマゾンプライムビデオタダで見れるからね。
うん。あのね、結構ね、この記録って作品を読むとね、
はい、
考察したくなるんですよ。
あ、だから自己責任系もめっちゃ考察しましたよね。
うん。
あれこそ考察しがいがあったわ。
だから、意味がわかると怖い話とかってよくまたあるじゃないですか。うん、
ありますね。
それももちろん入ってますね。
ほら、自己責任系ってね、自己責任とか、
うん。
山の測量とか、
うん。
ああいうやつって被る要素があるじゃないですか、お互いに。
うん。
で、なんか世界観ができてくるじゃないですか。全然違う話やのに、もしかしてこれって同じ事件を扱ってるんじゃないのみたいな。
うん。
そういうのがなんかおぼろげにこう輪郭が現れてくるとゾクゾクしますよね。
しますね。
あれって、要素が似てるっていう。
似てるって。
後ろ髪をこう、なんか切り取られるとか、切り取っとかなあかんとか、うん、目が塞がれるとか。
怖いっすよね。俺ね、今思い出し怖いしてるもん。
相当よくできてますね、じゃあ。
これね、よくできてる。ムカつき加減もよくできてる。
ムカつき要素って
何？だから、僕が嫌いな映画のソーってあるじゃないですか。
ある。
あれの一歩超える前ぐらいのムカつき度ですね。あれはもう僕の中では超えたんですよ。ムカつき度が。
僕もムカついたわね、ソーのワンとか。
だから、もうああいうの見たくないって。
うん。うん、
あんな気分になりたくないので、うん、いや、あんな気分って嫌な気分になりたいってわけじゃない、なりたくないってわけじゃなくて、ムカつきたくないんですよ。
うんうんうん、
単純に。
はい。
だけど、これは、それの三歩手前ぐらいで止まってくれるんで、いい。なんか、ちょっとしたイライラ感もありつつも、
はい。
結局、どうなったんだろうっていう。
ああ。
まさにタイトル、記録。
世界観が面白いのね。
面白いね。この作者の人、うん、結構ね、作者が誰なのかって考察されてて。
そんなに考察されてるのか。
てかもう、なんかそういう、なんつうの、うん、文学系の小説系読む人には、うん、もうバレバレみたいで。
はい、あ、そうなの？
いや、あの人だろうな、みたいなことを結構トゥギャッターのまとめで書かれてて。
へ
ぇ、僕は知らなかったんですけど、まあでも確定ではしてないんでね。
うん。なんか有名な。作家がいるんですかね。
だってアスミ C、
うん、
がエース・スミス C みたいな。
ほうほうほうほう。
の文字でしょみたいなことも書かれてて。
エース・スミス C って誰？
いやだからエース・スミス C だとかまあなんかそんな感じでだからそれの感じにしたんでしょみたいな、うん。だからなんかそういうコメントすらも怖くなってる。
コメントすら怖くなる。ほう。
特にね、沖縄の事件もあるんですけど、
はいはい、
これで思うのが、
うん、
日本のね、神系心霊じゃなくて神、
はい、
とか聖域とかって容赦ないっすよね。
どういうこと？
たたりとかではなく、
はい、
幽霊とか呪いとかでもなく、
はい、
その、聖域を何かしたからもう問答無用で殺すみたいな。
ああ、
ありません？
まあだって、なんか、そういう神道系のやつって偉いもんね。
神道系っていうの偉すぎません？なんか。
だって。
容赦ない感がある。
だって天皇のために死なないといけないとか、身震いするじゃないですか。
そう。で、豚尾さんが天才だと思ったのが、
うん、
平野正門でしたっけ、
はい、
天皇に反旗翻しただけで、未だに大音量になってるって。
そう、なんちゅうことすんねん、みたいな。
もう、未だに言われ続けて
る。こんなん、最強の悪霊やろ、みたいな。
うん。
何やってくれてんねんっていう。
あいつがクーデター起こしただけなのに。
ねえ、そんなありがちやのにね。
うん。
でも、そんなん言ったら、安徳天皇とか殺した源頼朝とか源義経とかその辺とかもすごいことなってなおかしいのにあんまりなってないんでやろうって
平家ぐらいですね。
そうそう。
いやー、久しぶりに。だから、残影以来ですね。
はぁ、
あ。あの、残影は、はい、残影が長編だとしたら、こっちが短編です。
お
ぉ。残影もあるじゃないですか。
残影は壮大ですからね、なんか。
壮大だし、
うん。
そのなんつうの。これ本当かもなって、もしかしたら。これはこの、幽霊現象が本当ってわけじゃなくて、この作者が本当に書いてるのかもな、感もあるし。
うん。本当に書いてるとは。
そうだから本当に体験して書いたのかな、みたいな。
あ、残影の方？
そうそう、だ残影の主人公って、残影の作者じゃないですか。
はい。残影に関しては、
うん、
言うたら、なんです。当初自体はあってもおかしくないから。
そうそうそうそうそう。で、本人が昔、ライトノベルみたいなの書いてて。
しかも一緒に調べに行く人、実在の人とか出てきませんね、バンバン。
うん、そうそうそうそう。うん、で、怪現象は起きてないのよ。
そうそうそう、残影が何やリアルか言うたら、
うん。
作者の範囲では、別にお化けとか出てこないからね。
だけど、その集めた話とか聞いた話では、幽霊話なのよ、うん。
それって、実際にあるじゃないですか。
はい。
幽霊見たっていう人の話聞くっていうのは、現実に起こりうるじゃないですか。起こりうるっていうか、うん、起こりまくってるじゃないですか。
うん。
だから、小野冬美が、その、読者がこんな体験して怖かったんですよって、ストーショーがあって、実際その日に会って、ここで会ったんですって言って、うん、いろんなその人を訪ね歩いていくっていうのは、全然不思議じゃないですからね。
うん。
全く普通のことですからね、これ。
うん。
で、考察したら怖くなるっていうのは勝手に考察しただけですもんね。
はい。
だから残影って面白いんですよね、あれ。
面白いですね。
何も、冷静に考えたら、主人公は何も見てないんですよ。
何も見てないし、
うん。
普通に常識的なメガネをかけたら大人の目線で。
メガネをかけた
ら。なんか、音するとか気のせいでしょって、
うん。
で、終わる話なんですよ。本当に、うん。で、帯のようなものが見えたとか言われても、
うん、
実際には、くっきり見てないんでしょって、
うんうん。
言ったり、その、マンションの前の持ち主がゴミ屋敷だったり、
うん、
そのゴミ屋敷の前がなんとかとか、なんとかなんとかっていうのも、こじつけでしょで終わる話だし。
はい。
だけど、怖いっていうのが、
そう、調べてったら、その、調べていく戦場に、そういう階段を持ってる人がいっぱいいるっていう。
いるっていう。
で、あれってこれ繋がっ、だから、さっき言ったのと一緒ですよね。A の階段、B の階段、C の階段、別々のものやと思ってたけど、
たら、
世界観が、
元ネタかったみたいな。
世界観が出来上がっていくんじゃないのかっていう、この。
だから北斗宗家の剣に対する北斗龍拳と北斗神拳みたいなもんですよ。
北斗龍拳の龍は琉球の龍やったって思うなんですか？
そう。花の刑事琉球編沖縄説って当たり前やが。どこよ。
いや、だっててっちゃんが、てっちゃんが左近とかって憲法の出てこない北斗の剣みたいで面白いって言ったから、
そうでしょ、そのまんまでしょ。
うん。せやけど、花の刑事琉球編って憲法が出てくる北斗の剣みたいで面白い。
出てきたんだよな、憲法、確かに。
しかもカルロスとか。
うん。怪人。
何これって、北斗の剣の世界からお前迷い込んでくんなよって思った。
てか、あいつシャチだな。
いや、てっちゃんさん、いいやつを紹介してくれましたね。
これね、リスナーの皆さんにもね。
だって僕買ってしまいましたよ。てっちゃんさんのブログからね。
あ、もう嬉しいな。ね
、はい。
みんな聞いてる人多分大人なんで。
はい。
みんないい歳で大人なんで、趣味として怖いの読める人たちだと思いますよ、モテラチ聞いてる人たちは。
だってホラー映画とか好きやもん。超
好きでしょ。だから、これも300円で、
うん。
まあ趣味として。
だって映画見たら1800円とかするんですよ。
これね、かなりね、
うん、
見た後にインターネットでググっちゃいますよ。
あとスティーブン・キングとかあんな大好きなんですよ。
あー、いいですね。
スティーブン・キングの最初の長編デビュー作で、
はい。
しかもそのデビュー長編にして大ヒット作、キャリーっていう。
キャリーも、記録に。
そうやね。
やつですよね。
キャリー。
そういうのに結局弱いですね、僕らって。
でももう、 40数年前の作品じゃないですか。
はい。
キャリーって。
うん。
で、スティーブン・キングはそれまで短編とかをずっと発表してて、長編も書いたことあったけど、その、プロデビューには至らなかった。で、キャリーで長編の商業小説を書いて売れるかなと思ったら、めったヒットしたわけじゃないですか。
はい。
その時点でね、あの新聞記事とかああいうのを使って物語、本間っぽく進めていくって革新的すぎん？
すごいな。
先行きすぎてますよね。
確かに。あ、だからキャリーが初めなのかな、そういうのって。
完全に初めかどうかわからんけど、ホラーの小説でああ
いう。ホラーとしてそういうのを使ったという作品の中ではキャリーは代表作だよね。
かなり、かなり早かったと思いますよ、ああいう発想って。その、なんか、ちょっとした新聞記事風の小説の書き方って、ラブクラフトとかあんなんもやってたと思うけど、
うん。キャリーはちゃんと何月何日
か書いてる。そう。すごく、なんかあの、ほんまの記事っぽいじゃないですか。
うん。
で、ありそうな事件って、ありそうな事件っていうのはすごいけど、キャリーやっぱりスティーブン・キングの特徴ではあるけど、社会問題をホラーにするってすごいじゃないですか、いつも。
うん。
で、キャリーで、てっちゃんが大好きな毒親の話じゃないですか。
そう、毒親。
でも、キャリーの怖いとこってね。
うん。
あの、白石監督映画のあの、オカルトとかそういうのにも通じるとこなんですけど。
はい。
毒親が言ってるタワゴとかほんまやとしたらっていう。
毒じゃなかったとしたらっていう。
そうそう、あの毒親が、
お前悪魔の声。毒親なんですけど。
そうそう、悪魔の声よって、いじめてるわけじゃないですか。
はい。
でも、あれは毒親なりの封印なんですよ。
娘に対する、ちゃんと、親に対、親のね、責任でやってるわけですよね。
最初は本当に、この毒親どうしようもねえなって思うんですよ。
うん。
キャリーをこう、なんか、キャリーが、はつらつとこう、スクールライフとか遅れなくしちゃうわけじゃないですか。娘の幸せ喜べない母親になっていくわけじゃないですか。
うんうん。
でも、キャリーが、発動したらやばいわよ、みたいな。
うん。
覚醒しないようにしてたのこれは、っていう。あれがすごいかった。
確かに。だから、地獄だぞおじさんですよね。
うん。
だから、この世界では気違いに見えるけど。
そう。実は。
地獄だぞ。
あの、キャリーがやっぱりめちゃくちゃ怖いのは、あの、残念なことに、あの、映画版の方ではその要素が削除されてたような気がするんですよ。ブライアン・デ・パルマ監督の。原作の方はね、最後の方にその辺が分かってきて、ゾッてするんですよ。ああ、そうやったんかって。どっちにしてもキャリーってなんか不幸にしかならなかったのかっていう。
すごいよね。
うん。あれが怖い。もうなんか逃げ場がない感じで。いじめられっ子も悪いとしたらっていう。
いいね。やっぱ怖い話っつうのは面白いですね。
さすがスティーブン・キングは夢中になるだけあるわっていう。怖い話に。
でね、その、うん、記録のせいで、
はい。
アマゾンでこの商品を買った人はこんな商品も買ってますって出るじゃないですか。
はい。
これで Kindle Unlimited なんで僕。
はい。
それで無料で見れるやつ今読んでたりするんですよ。昨日から。
はい。
なかなかどうしてこのホラー小説の世界っていうのは面白いですね。
いや、今までも別にホラー小説読んでたんじゃないの。
え？
ホラー小説読んでたんじゃないの今までも。
いや、だからその大、だから、いや、読んでたって言っても、
うん。
ちょっとじゃないですか、僕が読んでたの。
ちょっとですよって。
そうそう、だから残影とか、
はい。
リングとか、
はい。
それだから映画化が決まったから読んだ、みたいなところがあるでしょ、俺には。
ああ、映画化決定みたいな。
じゃあ読んどくか、みたいな。原作読んだぜって言っとくか、みたいな。
ボッケー
原作の方が良かったよって言っとくか、みたいな。
ボッケー協定とか。
そう。じゃなくて、なんかもう普通に、怪談とか、こういう怖い。うん、シャレコア読むみたいな感覚で読んでるんですけど。
はい。
え、なかなかどうしてレベル高いですね。
何が一番怖いんでしょうかね、この手のやつでね。
え、今んとここの記録が一番怖い。怖いっていうか、なんか、不気味。
あ、
真実を知りたいって、おぞましいことであったみたいな感じ。小林
正美。これがまさに、小林正美じゃないですか。
これ、これ、これ、まさにこれ。
今ね、僕あの、手元にね、
うん。
呪いのあの、ノベライズがあるんですよ。
おー。
これもね、あの、小林正文の取材ノートっていう定理になってるから、そういう意味ではなんか新しかったかもしれないですね。
なるほどね。
うん。林拓っていう。
あー、豚尾さんの感想が聞きたいな。とても。
あ
ー。記録を読んだ。いや、こんなんありふれてるよとか、もう全然でもいいんで。うん、
はい。林拓か。
いや、もうだってもうこれシャレコアなんで。
うん。
で、あの、紹介したらね、僕の旧友のノイズさんが、
はい。
読んでくれて、早速ツイッターで、
うん。
あの、シャレコは好きだし安いから買ってちょっと読んだけど、これあかんわって。しかも最初の話、うちの近所の話だし、ドロッとしてこう、すごく嫌って。
このなんか、あの、結構、知ってる土地が出てくるとかってダメですよね。
ダメ。だから、糸満とか出てくると、
みんな、
しかも、糸満のユタとかで出てくると、なんかね、
うん、
ユタが出てくる話、いい話ないんですよ。
いや、だから後味悪くなっちゃうわけでしょ？
あのね、霊能力者がね、
うん、
あの、霊媒とかそういう儀式あるじゃないですか。
はい。
お祓いとか、口寄せとか、
はい。はい、
するんだけど、とんでもないものを相手にしてしまって、
はい。
霊能力者が取り憑かれて、ケタケタ笑うってありがちじゃないですか。
ああ、ありますね、そういうのも。
白目になったりとか。
白目、うん。
とか、ああーとか言ったりとか。
はい。
いきなり逃げ出したりとか。
はい。
それがね、あるわけですよ。
うん。
だから、ぐっと来るよね。おって、このテンプルに来るかみたいな。
あ、だからもう、なんか、ホラーって、いろんなアプローチあるけど、
うん、
テンプレ連打されたら嬉しい系がありますかな。
あるよね。面白いとかじゃないんで、嬉しい。
嬉しい、そう、嬉しい。あー、なんか。
やっぱ面白いとか、うん、やられたっていうのはなんか、
あ、
こう来るかっていうのが欲しいんだけど、
そう
そうそう、うん、かといって、あの、テンプレ連打でもいいよっていう。
もうこんだけ連打されたら、悪く言うやつが悪いみたいな。
そう。
まあ、食べ放題に近いですよね。
あ、そうっすね。あの、いつも言ってる定食屋みたいな。
なんかあの、こんな味、こんな美味しい料理があるのか、みたいな感動もいいけど、なんか当たり前の唐揚げが山積みになってたらもう悪く言えんでしょうっていう。
今ね、豚尾さんがね、めちゃくちゃね、
うん。
ぐにゃぐにゃした声になってね、怖かった。
いや、呪いですわ。
呪いですかね。
うん、多分呪いやと思う。
本当にね、これね、夜読まないで。
ああ。いや、読む。
マジ怖い。マジ怖い。
夜にだけ読む。もう、これ。
夜にだけ読む。と同時にね、
はい、
記録読んだと同時にやられたと思ったよ。
ああ。
あの、まあ、2014年ぐらいの、
うん、そうそう、2014年って書いてた。
ってことはこの人他にも書いてるのかなと思ったら書いてないわけです
よ。そうそう、そのなんか作者で調べたら少なくとも Kindle というかあの Amazon 上にはこれしかないですよね。
うん。天才かな。
評価高いな。
え、だってね、これ紙では書けないんで。
いやでもそのなんかもしかしたら覆面作家かもしれないんでしょ。他の有名な作家が書いてるかもしれないってことでしょ。
そうそう、有名な作家が遊びで、
覆面作家
シャレコア読みまくって、
うん、
多分、あ、俺の方が怖いの書けるわ、みたいな。
うん、
で、書いた可能性もある。
うん。うん、うん、うん。あのね、怖いやつって言ったらね、
うん。
最近これ、猫神方向会さん、元、 コドコド2016のターンなんですけど、
はい、
映画ドントブリーズっていう。
あー、陸軍の話。
陸軍の話なのこれ。
え、
陸軍の話。ドントブリーズ。
あの、目が見えない陸軍の親父、おじいちゃんの話じゃなかった
でしたっけ。そう。陸軍ってくくるの？
だから前に話しませんでした、あの、陸軍って珍しいのねってジャック・リーチャー。
そう。ジャック・リーチャーも、あの、ジャック・リーチャーじゃなくて、あの、なんでしたっけ、アウトロー。アウトロー僕も Amazon プライムで見て、
うん。
なんか妙に面白いな、これ。っていう。
面白いでしょ？
面白くて、陸軍でくくるのっていう。
うん。結構陸軍でくくるな、あの映画。
あの、新田浩二さんがモテラジ、ドントブリーズ見てきた、うん。続けてみたローグワンのカンフーザトイチもよく考えたら、ブラインドの人だったって、めっくらの人やったっていう。ローグワンにそんな目の見えへん人出てくるのかな、知らんけど。でもやっぱり、
見てないんです。
ブラインドな人が本領発揮するのは暗闇。ドントブリーズの圧勝やった。スタッフの人に、あれ怖かったって言ったら怖かったですよねって言ってくれた。手がずっと汗かきまくりだったから、キューピーさんのように手の指を広げてみ、見てた。そのドントブリーズの予告編で描いてるのは前半だけ。後半はまた違う映画だった。そしてライムスター歌丸がワンチャン映画だと言っていたのはダブルミーニングだった。最後、絶対説明必要な未回収の部分もあったが、あれは恋だと思う。って言ってはりますね。
なるほど。
ローグワンのカンフーザトイチはあれだけでまたスピンオフ作ってほしい。そしてそれは別にスターウォーズ映画じゃなくてもいいって言ってるけど、ローグワンは全く見てへんから、わからへんのですけど、僕、ドントブリーズは見たんすよ。
うん、僕見てないですね、結局。チャタンに行かないと見れないんで。
私もなんかチャタンっぽいっすよね、あれやるのって。
うん。てかチャタンホラー多い。
チャタンはホラー担当か。
うん、もうそうみたいね。やっぱアメリカ人が多いからかな。うん、
ああ。
その代わり3円は、あの、学生がよく来るんで、それ子供向け多いね。うん、
子供、
アニメ、ファミリー向けとか。
アニメーションとか。
あ、僕はもうそれでいいですよ、ファミリー向けで。
うん、怖いの好き、
ね。で、どうでした？ドントブリーズ。
ドントブリーズ。ドントブリーズは、その設定は、あの、若者3人いますと。
はい。
主人公ヒロインがいて、若い女の子なんですけども、うん、あの、いろいろやむにやまれる事情があって、
うん、
貧困で、貧困な生活を脱出したいっていう気持ちがあるから、悪い、ちょっとドキュンな、兄ちゃんと組ん で、さらにちょっと真面目系やけど、その女の子に惚れてる、ちょっと頭のいい兄ちゃんいるんですよ。
うん、
その三人で空き巣をやってるんですよ。
うん。
その兄ちゃんはなんか自分の父親が警備会社かなんかで働いてるっていうのを利用して、
うん、
警備システムを切ったりすることができるんですね。そういうスキルはあるんですよ。
うん。
そやから、その、ドキュン兄ちゃんに利用されて、その姉ちゃんも三人で協力しながら、結構スタイリッシュに空き巣してるんですよ。
おう。
盗むものは1万ドル以内だみたいな。
なんなの？あ、バレないようにみたいな。
なんか1万ドルを超えると、銃窃盗罪になるから罪が重くなるんで。
なんかあの、小ずるい知恵があるわけね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの、1万ドル以内やったら、警察の捜査も、そんな本腰入らんみたいなのもあるんでしょうね。
うんうんうん。
その銃窃盗罪にならないんであれば。言ったら、こう、薄利多売で頑張りますよ、みたいな。
ああ。
シュッシュッってやりながら。で、そうやってやっててたんですよ。で、でも、あの、もうちょっと金がいるわーってなってきて、意外に儲からへんと思うように。うんうん、でも、その、ヒロインは自分の妹、小さい妹とかもいて、いつまでもこんな貧困生活はしたくないって、どっかなんか、どっか別の土地に行って、人生やり直したいみたいなのがあって、焦ってるんですよ。だから、でかい山が欲しいと。ってなったら、実は退役軍人がとあるところに住んでて、
うん、
そのじじいが、娘が、車に轢かれて死んだみたいなことで、 その慰謝料をかなりせしめたらしいと。で、一人暮らししてるって。しかも、
うん、
目が見えへんっていう。そこに入ろうぜっていう。ことになっていくんですよ。
はい。はいはいはい。
で、ジジイは目が見えへん。そこを下調べして、中ですごい大金を手に入れようと入った若者たちに対して、実はその目が見えへんと侮ってたジジイっていうのがものすごい目が見えへんくせにむちゃくちゃ勘が良くて、あの若者を逆に、うん、逆襲し始めるみたいな。
うん。
目が見えへん おじいさんの家に入ってお金を見えへんのいいことに取ろうとしたけど、逆にその暗闇の中で自由自在に動くおじいさんに追い詰められていく若者っていう。
なんかそんな感じでしたよね、予告見ると。
うん。
ネーミング性めっちゃ強いみたいな。
そう、めっちゃ強いっていう、中華、一人また一人と殺されるみたいな。
うん。
おじいさんに。なんかね、その予告編見てたときは、その、無軌道な若者が盗みに入った弱そうな、目の見えへん言った障害者じゃないですか。
はい。
障害者が実は、殺人鬼だったとしたらどうするっていうような。
うん。
逆転の発想ですよね。弱者だと思ったやつが弱者じゃなかったっていう。う
ん、なんか最近ありがちですよね、そういう経営が。
うん。
で、好きなんですけど、僕。
ほんで逆にその、小悪党である主人公たちが逆に恐怖の目に遭っていくみたいな風な話かなと。
うん。
思ったんですけど、意外にこれ、見ると確かにその、目を見えへんお年寄りが、こう、主人公たちを恐怖のどん底に陥れていく映画ではあるんですけど。
って思ってた、俺。
うん。
うん。
でも、見てた印象で言ったら、なんかその、実は、侮ってたけど、その家のおじいさんが、めくらの殺人鬼やったらどうするみたいな話、やと思ったけど、違う方。
え、どういう意味？
いや、強いは強いけど、
うん。
し、人を殺すとかも、躊躇ないっちゃ躊躇ないんですけど、
うん。
サイコキラーとかそういうのじゃないかもしれんっていう。
え、サイコパスみたいな感じの描かれ方だったら、ね、予告では。俺も見てないかなんとも言えないんだけど。うん、
別に悪くないかもしれん。
悪くないおじいさんが。
ヒーローかもしれん。単なる。
だって、まあ、強盗退治するからね。
うんうんうんうんうん。ほら、スティーブン・セガールとかシュワルツネッガーとかが、
うん。
家に悪い銃を持った奴が押し込んできたらどうする？
みんな殺す。
娘を預かったって言ってたじゃないですか。
もうね、はちゃめちゃに殺しながら、娘を救出しに行く。
はい、娘預かったって、おい、銃を持ったらブルって話ができねえって。
うん。
あんたに仕事を依頼したいんだ、分かったかって、OK って。OK って。うん、
バーンって。
殺すじゃないですか。
うん。あれ最高。
あれをもってシュワが殺人鬼やったとしたら？
いや、殺人鬼だからね。
シュワは殺人鬼。
だってコマンドだから。
まあ、
うん、
見方を変えたら、元コマンド大佐の家に、押し入ったテロリストが、コマンド大佐が殺人鬼とは知らなかったっ ていう話じゃないですか。地獄の底まで追っかけられた上に皆殺しにされる。
娘は無事だ。
そう。
OK!
あの、話が通じる大佐やと思ったら、
うん。
コマンドって殺人鬼やったっていう。
コマンドって殺人鬼やったってひどくない？
だってあの、一緒に飛行機乗ろうって言ったら殺されるんですよ。
うん。バーンって、で、マップ兵器で、前の人まで死ぬっていう。
そう。で、お前は一番
さ。しかも、うん、車に乗るときなぜかシート外して座る。
そう。で、面白いやつ出さりって、お前は一番最後に殺してやろうって。
うん。
で、お前は一番最後に殺すって言っただよなって。うん、助けてくれって。あれ嘘だって。
気球でじゃないんだぜって。
そう。だから、ある意味で、シュワって殺人鬼かもしれん。っていう可能性ありますよね。
まあ今、トランプと話題ですからね。
殺人鬼を。
トランプ大統領と。
テロリストたちが殺人鬼を起こしてしまったと。
うん。
殺人鬼を怒らしたと。
うん。
そしたら、あの、基地まで訪ねてきて、みんな殺されたじゃないですか。バーンって爆発して。
うん。
なんかフォークで串刺しにされたやつとかいましたよね。
いましたね。
あの、ドントブリーズでそういう映画だった。
あ、ヒーロー。
だから、あの、キモいとこもあるんですよ、そのジジイ。もう映画史上、あんなキモいシーン、あんのかっていうぐらいおぞましいことをヒロインにしようとしたりとかするシーンもあるんですけど、
うん。
ドントブリーズのおじいちゃんにおじいちゃんの言い分があるっぽい。
言い分があるっていうか、強盗入ったやつらがまず悪いから。
そうやねん。だから。
入った先が、サイコパスでも殺人鬼でも何でも関係なくて、入ったのがまず悪いから。
でもね、普通の映画やったら、
うん。
実はそのおじいちゃんがむちゃくちゃ強かったとして、その家を探ってったら今まで殺したやつの死体とかいっぱい保存してたりとかしがちじゃない？
しがち。
え、ここやばい家やったんじゃないの？みたいな。
うん。
あの、そういうのがない。
あ、ない。
うん、ない。ない。ないから、あの、こいつらが悪いだけの可能性あるよねっていう。
あ、悪かったな、多分こいつら。
あの、いや、ちょっとあの、おじいちゃんの方にも、違法なこともしてますよ。
うん。
ただでも、ほら、映画の主人公って大体違法なことするじゃないですか。だってコマンドの手話なんてスーパーに押し入って、あの、ロケットランチャーとか勝手に、娘助けるからって言って、もうロケットランチャー持ち出して、売ったりとかしてましたやん。
うん。
あんなん許されるわけないですよね。
うん。
自分のためやって言ったって、自分の復讐とかっていう。あの、その範囲、その範囲。
なるほど。で、たまたま、殺しの元陸軍だったってことね。
で、あの、もっと言ったら、最初に銃を向けたのは、あの、押し入ったやつ。
まあまあね。
で殺すぞって。
うん。
動いたら撃つぞって。脅しじゃないんだぜって言った。ドキュンが。
うん。
そしたらおじいさんに無残に。オッケーって。
オッケーって。
という映画としたらなんか結構複雑じゃない？
複雑だな。
で、あの、そんな映画でなんか最後どうなっていくのかなって思ったら、
うん。
意外に爽やかに終わるんですよ、この映画。
あ、爽やか系なの？
人死んだりとかするけど爽やかに終わる。え、なんか、え、やっぱりおじいちゃん悪くなかったんじゃないのって。
マジか。
なんかね、不思議な映画っすよ。今までにない感じかもしれない。
今までにない爽やか系映画。
うん、ほんまにね、コマンドの手話が殺人鬼っていう見方もできるなって思わせてくれる。何かがありますね。
みたいな。
だから何やろ。
まあまあ、シュワちゃん殺人鬼といえば殺人鬼だしね、確かに。
何やろね、二つの、正義というか、悪、あれさ、ゴジラ対キングコングみたいな。
いや、キングコングはどっちかと正義でしょ。
正義じゃないでしょ、キングコング。
だからゴジラ VS キングギドラでしょ。
とかでもいい。だからなんか、うん、いやでもゴジラ対キングギドラとかだったらゴジラが今度正義っぽいじゃないですか。なんかお互い暴れたいやつ同士が戦い合って恨みっこなしみたいな。
うん。
感じ。どちらが負けてもおかしくなかったっていう。
いい勝負だったって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
でもしかしその目が気に食わん。
そう。でも目が見えへんっていう。
あ、武藤さん、いいところつきますね。
うん。なんかストリートファイター感ある。尋常な勝負だったっていう。なんかね。
尋常の勝負だったんか。
そうそう。
そこまで言いますか。
なんやろうな、このなかなかこんなホラー映画でこういうなんか爽やか感は得られない気がせんでもないっていうか、この映画フェアです。
そこまで言います
か。なんかフェアですね。終わってみたら殺人鬼っていうか、その映画の中で悪とされてるやつが悪くないかもって思うけど、なかなかなくない？
ないな、確かに。
だいたい、ほら、主人公たちを襲うやつって抹殺されてもおかしくないみたいなやつばっかりじゃないですか。
クズみたいな。
なんか、滅ぼす理由っていうのが出てきますやん。
うん、
こいつ死ぬしかないな、みたいな。
うん。
そういうなんか無理やりなんか悪人に仕立て上げようみたいなのが、なくて、お互い悪かったくらいの、なんか、いい感じっすね。
強盗入ってごめんねって、に対してごめん。いや、いや、殺すのはやりすぎだと思ってたみたいな。
まあ、あるし。いや、ないわ、こういうホラー映画って。ホラー映画を見たのかどうか
も。そんなに爽やか。
うん、ホラー映画見たのかどうかも、なんか分からなくなってくる。なんか、ストリートファイターとか見たのかなみたいな。
バトルモン？
うん、そう、バトルモンって考えてもらった方がいいかもしれないですね。
健常者 VS 目が見えない強いやつみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
そ
う。
そこまで言います？
変わってるよ。この映画は。ホラー映画で、なかなかその新展開ってないって思ってたんですよ。
思ってた。
でもやっぱり最近の映画って、進んでやがるんですよね。
なるほどね。
ほら、あったじゃないですか。It Follows とか。
進んでたな、あれ。
It Follows とか見て、進んでんなって思ったじゃないですか。
うん。
で、Don't Breathe って予告編見た時にちょっとそそられはしたけど、
うん、
まあ、一発ネタでの殺人鬼ものかって思ったじゃないですか。
思った。
面白そうではあるけど、まあ、結局殺すなの、殺されるなの、みたいな話でしょみたいな。
うん。
見てみたら、あれ、新しい局面かもしれへんって思った。これ。
なるほどね。
今までその近いやつがあんまりないなぁと。この映画。
あ、そんなにそこまで言います？
うん、ない。その、入った先に、屋敷に殺人鬼がいるみたいな話は、もう死ぬほどあるじゃないですか。
うん。
お家に殺人鬼がいるみたいなんて。そうじゃないかもしれんですね、この映画。新しすぎる。
なんかね、新しすぎるまで言いますか。
うん、切り取り方というか、だから、ほんまにコマンドが殺人鬼なのかもって思い始めてきた。この映画のせいで。
まあ、コマンドは殺人鬼ですけど。
いや、だから、コマンドのテロリスト側の視点の映画があったら怖くない？
怖い。
延々に追っかけてくる。
娘をさらいに行ったら、
うん。
OK って言ってババーンと殺されるっていう。
なんちゅうやつに手出したんや、みたいな。うん、仲間が一人ずつ殺されていくんですよ。
怖くないそれ。
で、恐れてるのは君じゃないのか、ベネットって。もちろんですって。うん、プロですから。そ
う。プロですから。よくわかんない回答するっていう。かかしですな。
だって急に基地が爆発し始めるんですよ。わけわかんないやつが追っかけてきて。あれターミネーターですよね。コマンド。
ターミネーターですね。
で、ターミネーターってほら、シュワが悪役に回ったじゃないですか。そうしたらどこまでもどこまでも追っかけてくるみたいな。はい、映画になってましたよね。
うん。
なんかそういうことかなって。ね、そういうことかな。いや、単純やけど、切り替えてきたなって。
ベタ褒めだな。
いや、まさかこんな単純な映画で、こんな新鮮な気持ちになれると思わなかったんで、僕、びっくりしましたね。ドントブリーズは。
新鮮まで言います?
うん、本気でなかったもん、こんな映画。ああ、はあ、いや、ほんま高く食ってたしね。僕もいるまでは。意外に、いいよ。
いい。
うん、いい、いい、いい。
面白いとまで言う。
もしかしたら面白くないかもしれへんけど。
あ、正直ね。
まあ、人によったらね。
うん。
僕は面白かったし、びっくりした。
はあ。
人によったらなんか、何言ってんのって。え、どこって言われるかもしれないけど、僕の言うてるところをちょっと注目しながら見てくれたら、面白いかなと。
そんなおじいちゃん言うほど悪いやつじゃないと思うよっていうところ。
ないっていう視点で。
うん。
え、ていうか、悪いやつじゃないかもよっていうか、この映画で誰が悪いのっていうのを考えながら見たら面白いかもしれん。
まあ、強盗だよな。
悪いやつが、なんか、断定できんっていう、ホラー映画なのに。全員ちょっとずつ悪いしね。
なるほどね。
うん。うん。うん。で、怖いっていう。普通に怖い。すごい映画だな。まあ、来週は僕あれ見てきましたので。沈黙サイレンス。
あ!なるほど。ああ、俺もね、アマゾンプライムで映画いっぱい見たと思うんだけど。
アマゾンプライムでも僕いっぱい見てて。
うん。
トラさん5作目まで見た。
ええー、日本映画史に残る?
そう、映画史、HD リマクスターっていうトラさんが、まさかのアマゾンプライム登場で、やばない?
すごいよね、アマゾンプライム。
トラさん全部入ってるとかでやばない？
やばいよね。
いつ見終わんのこれ。
いや、終わんないよ。
48作品やで。
そうですね、見た後もう一回見るんでしょ。
いや。
忘れてるから、一作目とは。
007あるのもやばいねんけど。
やばい、007あるのもやばいけど、トラさんあるのもやばい、ね。
トラさんもやばいでしょ。その、世界中でシリーズで1、2を争う2つがあるのってまずいでしょ。
まずいな
ぁ。アマゾンプライム。
やろう。アマゾンプライムタブー中のタブーに触れた感あるよね。
てっちゃんさんなんかおすすめありました?
お、何見たか忘れ。何見たんだろう。待って、アマゾンビデオ、プライムビデオで。
僕少なくともトラさんずっと見てたよ。
視聴リストとかあるのかな?
ね、皆さんね、ちょっとトラさん舐めてましたわ。
あ、トラさんやっぱ面白い?
面白い。
何面白
い。また今度詳しくなんか見たいですけ
ど。いや、見たんだよ、必ず怖いの。
怖いの見たいやん。
あ、怖いのっていうかな、アクションも?
また怖いのなんか。
あ、何?トム・クルーズだと思う。
またか。だから、トム・クルーズでトラさんに匹敵しないですか?
するするする。
48作品とかあるんちゃうの
だから日本のトム・クルーズよ。
あ、てちゃんさん、あれ見ましたわ。
はい？
アマゾンプライムビデオで、ワールド・オブ・ゼット。
あ、僕、映画館で見てますよ、これ。
うん。
でも見てない
です、ね。で、僕、延々見なかったんですよ。
はい。ゾンビ好きなのに。
ゾンビ好きなのに。でも、アマゾンプライムビデオで、ワールド・オブ・ゼットずっとあんなと思って、
うん。
ついうっかり見てしまった。
どうでした？
いや、面白いっていうか、つまんなくはないじゃないですか、ああいうのって。
うん。
でも、思ったんですけど。
はい。
だからゾンビ強すぎる。
ゾンビやばいよね。
だから勝てないでしょ、あれ。普通。
めっちゃ走ってくるし、めっちゃなんか、高い塀の中みんなでグワーって。
だから、あれ勝てんの？なんであんな強くすんの？ゾンビ。
あの、ブラッド・ピットは死なないから。一人だけ、飛行機で生きてるから。
そう、だから、墜落しすぎやし。
じゃあ、あの時点で、ああ、ブラッド・ピットって絶対死なないなと思ったし。
あの、飛行機墜落しても死なないやつがゾンビに負けるわけないみたいな。
負けるわけないでしょ。だって飛行機墜落しても、ブラッド・ピットが生き残った理由、シートベルト締めてたからね。嘘みたいでしょ。
でもあれ見たら飛行機乗るの怖くなくなるよね。
怖いわ、落ちるから。ゾンビも、とか言ってたぞ。シートベルトしたゾンビも。
あともう一つ思ったのが、ワールド・オブ・ゼットで。
はい。
ブラッド・ピット、ブラッド・ピット、行くとこ行くとこね。
うん。
全滅しすぎやろ、と思った。
ブラッド・ピット以外は死ぬからね。
だから、ブラッド・ピットに早く仕事しに、飛行機で空母からどこどこ行けとかって上官が言ったじゃないですか。
うん。
あれ、ブラッド・ピットがずっと空母でのんきに暮らしてたら多分空母全滅してたよね。
全滅してた、してた。
なんかゾンビがどっかから入ってきて。
そう。
ブラッド・ピットをあちこちに生かしてよかったんですよね。
最後、ブラッド・ピット余裕でなんかジュースみたいな缶さんの飲み物飲んだかしら。わざと音立ててカコーンって。
なんか、ひどい。なんとなく。
ゾンビがうわーって素通りするっていう。
そう、ブラッド・ピットが、スローモーションで、ウォーみたいな。
うん。イエーみたいな。あとね、サンセット踊りが追加されてますよ。
モテラジ公認恐怖映画。
そう、恐怖映画。カサブランカも。
あ、モテラジ公認 BL 映画じゃないですか。
そうですね。てか、男は辛いよ。すげえな。
すごいでしょ。
全部入ってる。
HD リマスター。
毎日見ても1ヶ月以上かかるんです
よ。そう、48作もある映画をまともに見ようと思ったことがないから、震えが来るわ。
桜って
言いますよね。48やで。
俺もロシアより愛を込めてとか見てみようかな。ロシアより愛を込めてってサメ男が出るやつだっけ？違うか？
いや、わかんない。どれがどれか。007をまともに一作目から順番に見たことなんかないし。
あ、これ第二弾だから違うの。これスペクターが出るやつですね。
一年に二本とか作ってるんですよ。頭おかしい
トラさん？
トラさん。だって、25年間で48作やから、1年に1作
や
から。
トラさんやばない？
3作目と4作目の間、1ヶ月しか空いてないとこあるんですよ。
どんなハードスケジュールなの？まあ、確かに CC とかいらないしな。
テレビドラマなのって、その1ヶ月後にまた
公開。それ終わったら釣りバカ日誌マラソンも始まりますよ、豚尾さん。
いや、見たくないです、釣りバカ日誌。
でも、見たくないと思ったでしょ？
はい。うん。
来てみると。
釣りバカ日誌も何作あんねやろね。
ね。
あれも20作ぐらいあるのかな。あるかもしれんね。釣りバカ日誌。
グレムリンもあるしね。
ワン、ツ
ー。てか、トラさんとかってあれでしょ、海外のテレビドラマみたいなもんでしょ、もう。
あ、でも。
見始めたら終わらんみたいな。
あ、でも、まあ、続いてはいないというか、その、ストーリーは続いてるけど、その、次回に続くみたいな、その、謎を残して終わらんから。
謎とかあんまないしね。
いや、そうそう、謎は残らないけど、 毎回新作は前の続きを踏まえてではあるけど、
うん、
別に次見なかったらイライラするっていうのはないので、
うん、
そのどうなったみたいなはないので、そういう意味では安心ですよね。見たいとこまで見て。
トラさんかっこいいですからね。
あのね、トラさんを1作目からまだ5作目までしか見てないですけど、
うん、
その改めて一本一本ちゃんと見て思ったのは、
うんうん、
あの心底リアルにうざい。
トラさん？
トラさん、うんうん。
心底リアルにまで言いますか？
いやだからいるいるって感じ。
こんな人
いる。こういう迷惑な人いるっていう。
ありがた迷惑ってやつ？
いやありがた迷惑じゃない、あの本気であの鬱陶しい人。
もう全部兄さんのせいよ。
そうそうそうそう。
兄さんが悪いんじゃないって。置いたこって。おめえまでそんなこと言うのかい。
いや、本当にリアルな映画ですよ。
やっぱ迷惑かかる妹っつうのはどこの世界もいるわけですね。ゴーンガールでもそうでしたからね。
そう。あの、ゴーンガールはあの、西洋版トラさんですよね。
あ、なるほど。ベン・アフレック主演でトラさん海外でやる
とね。そう、やれると思う。
リメイク。
うん、やれると思う。あの、リアルに迷惑な人っていうのを作っていくと、あの、トラさんの哀愁が出てくるんですよ。
なるほど。
なんかもう辛い。
辛いまで言いますか？
いや、てっちゃんさん一作目だけでも見てもらったら、その僕の言ってることが分かる。本当にね、トラさん用できてるんですよ、その辛さが。
あの、沢田純二でしたっけ？
ほう。
が出てるやつは、なんか2年前ぐらい見たかな。
おぉ、どれやろうね。もう作品数多いか分からへんよね。
そうよね。待ってね。うん。トラさん。ジュリー？沢田研二か。
沢田研二。あの、
男は辛いよ。花も嵐も虎次郎。第30作です。
30作。だいぶ先やな。
でも1982年だから僕が生まれた年です。
そうやね。あのね、
恐ろしい。だいぶ先って言っても1982年。
そうやね。あの、恐ろしいことに、トラさんの大作目なんて余裕で僕の生まれる前やし。
恐ろしいな。
うん。すごいですよ。トラさん。もう、語りたいわ。5作目。
トラさんラジオ。
そう、5作目まで見たけど、5作目はこれ、珍しく僕、あの前に最初から最後まできっちり見てたやつやなと思って。あ、これ5作目やったんやと思って。ああ、そっかーっていうのもありましたし。なんかいろいろ言いたくなる。これファンが多いのも仕方ないなって思いますね。
だって記念館とかありますからね。
記念館が？
え、トラさんの。
トラさん記念館が？
うん。案内する人とか、トラさんおたらしいですよ。
ああ。全くその知識とかはないけど、その順番に見てて、ああ、こういうことかーって、こういうことかーってなりますね。みんなこれ見て、ああだこうだって。トラさんね。Amazon プライムビデオでありますので、皆さん、あの、Amazon プライムビデオ、Amazon プライムに金払えば無料で見れますんで、ぜひ。
面白いですよね、いい方。
いや、てっちゃんが言うたんやで。じゃあ、来週は、また、イラスト界隈に闇の話と、沈黙サイレンスの話と、
俺が見た映画を思い出す話。あと、豚尾さんが読んだ記録の、はい、作品の感想。
ああ、だから、てっちゃんさんが勧めて、あの、どうやったっていう感想戦ですね。
そう、感想戦。
これは責任重大ですぞ。
おたっぽい。
じゃあ、そういうわけで、あの、また、あんまりメッセージ紹介できなかったですけども、来週また紹介していこうかなと。
はい。
思ってますので、またどしどしメッセージを出していってください。シャープナイトラジオお願いします。そんなわけで。
さよなら。
おやすみなさい。